ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
それでは今日はこの箇所を通して、神が与えたモーセの律法というテーマを、ね、見ていきたいと思うんですけれども、一昔前の話です。東京の新宿という場所に、まあ、いい料亭があったんです。でその料亭の近くで新宿花園神社という、まあ、神社がありまして、そこで毎年鳥の市という、まあ、市が開催されていたんです。その料亭のおかみさんと芸者さん数人、そしておかみさんの、まあ、まだ若い旦那、まあ、若旦那がですね、いつも毎年毎年その鳥の市に行って縁起物の熊手を買っていたんです。もちろんいいとこの料亭の芸者さんとおかみさんです。もう歩いているだけで花があるんですね。その、まあ、こうグループが、その市に入ってくるとざわざわざわ、ああそこの料亭のおかみさんじゃない、ね、歩いているだけですごく目立つんです。熊手に着くと今度は芸者さんたちが熊手をくださいって言うんです。そしてご主人がお、いいぞって言うんです。ご主人高いね、おじいくらなんだ、そう言って値切りが始まるんです。毎年その値切りは行われたそうなんですけど、その値切りが行われるとだんだんだんだんこう人だかりができてくるんです。ね、旦那さんこのぐらいにして、それぐらいだったらいいだろう、じゃあそれでいいか、いやいやいやまだまだ、最後が決まって、分かった持っていくぞろで終わるそうなんです。そうするとありがとう旦那さんって言って、それで熊手を受け取るんです。そうすると決まってその若旦那が、お前たちはいい、俺が出すからって言って出すんです。ね、若旦那ありがとうって言ってそれで去っていくんです。そうするとね、決まっておかみさんがその熊手屋の旦那に対して紙袋を渡すんです。でこう言うんです。これご祝儀です。何が入ってるかというと、その芸者たちが値切った分のお金をおかみが払っている、そして去っていくんです、ね、そうするとその、まあ、このグループが去っていった後も熊手屋にはたくさんの人だかりができています。ね、あ、この熊手だったら買おうって言って、たくさんの人がその熊手を買っていくっていう光景なんです。この話のすごいところは、誰も損をしてないんです。みんながハッピーな話なんです。例えば芸者はどうですか。もう芸者はね、もう値切って値切ってね、もういいところを見せたんです。若旦那どうですか。若旦那はもちろんそれを俺が払ってやる、ね、その威勢のいいその心を見せたわけですよね。じゃあおかみさんはどうですか。まあ、おかみさんは熊手を買いたかったので熊手は問題なく得られます、ね、そしてまたあの料亭すごい、ね、こうやってそこの、ね、料亭のスタッフが見られるわけですよね。熊手はどうですか。熊手屋も損はしてないです。逆にあんだけ値切ってくれるんだっていい噂も広がるんです、ね、それだけじゃなくて、その人だかりの人たちがみんな熊手を買っていって、ね、たくさんの儲けが出る。誰もみんながハッピーな話なわけですよね。まあね、誰もがハッピーであるというのはね、素晴らしいことだと思います。でも皆さん、これはね、私たちも不思議と願っていることかもしれません。自分がいる環境において全ての人がハッピーだったらいいな、自分がいる場所で全ての人がハッピーだったらいいなって思いませんか、ね、私たちが神様と歩んでいくときに、神様はこの熊手屋の話以上に私たちの全ての関係を良くしてくださるんです。言ってみたら全てのことをハッピーにしてくださるってことですよね。なぜなら私たちの神様は私たちだけではなくて その関わる全ての人の最善を知っておられるからです。だからその最善にいつもいつも導いてくれる。なんかこんな経験ありませんか？自分が神様と共に歩んでいる、なんかこの人にこういうことをしてあげようかなと思ってしたら、逆に自分が助けられたとか、自分もたくさんのことを学んだね。だから私たちの神様はいつも私たちに最善をしてください。言い換えてみれば、私たちの神様のなさることに無駄はないんです。無駄は一つもないんです。実は今日の箇所においても、このガラテヤ人への手紙の著者であるパウロが、こう言ってるんです。今まで神様が行ったことに無駄はないよ、最善しかなさらないから、まあそんな声がね聞こえてくる、そんな箇所ですね。このガラテヤ人への手紙のこのテーマをもう一度思い返してみると、私たちが神様に近づくために行いや律法を守ることはいらない、私たちは信じる信仰によって神に近づくことができるってことを繰り返し繰り返しパウロが教えています。で、先週の箇所を見るとこう言っていました。パウロは私たちの先祖、これはアブラハムです。アブラハム紀元前2000年ぐらいの人です。でそしてパウロの時代はもちろん、まあ大体、AD の時代ですよね。大体60年、70年、80年、まあ、そのぐらいの時代でしょう。でそのぐらいの年代においてもずっと信仰によって神の前に義とされる、これは変わっていないってこう言ったんです。信仰によってずっと義とされる。でそれを聞くとね、こうおっしゃる方がいます。じゃあイスラエルに与えられた律法って何だったの？旧約聖書にはたくさんの律法があります。613の律法が与えられたんです。モーセに対して、その律法を守ってましたよね。それがイエス・キリストとアブラハムの時代の間ですよね。あれは無駄だったんじゃない？あれは意味がなかったんじゃない？そうおっしゃる方がいます。でももちろんパウロは今日の箇所においてもね、そんなことはない、そう言っています。これ21節のことですけれども、とすると律法は神の約束に反するのでしょうか？絶対にそんなことはありません。パウロはそう言っています。神様は無駄をなさらない。むしろイスラエルに与えられたこの律法というのはイスラエルの歴史の中でも必要不可欠なものだったんだ、こうパウロは言っています。じゃあ少し先週も学びましたけれども、このアブラハムやモーセの時代を振り返ってみましょう。紀元前2000年頃がモーセの時代です。そこから400、500年後、これが紀元前2000年頃がアブラハムの時代です。そこから400、500年後、紀元前1500年頃が大体モーセの時代なんです。このモーセの時代にすごく、繁栄していたのがエジプトという国です。このエジプトという国にイスラエルの民はいたんです。なぜそこにいたかというと、まあ、もちろん歴史の中でそこに導かれていたんですけれども、なんとそのエジプトという国で奴隷として扱われていたんです。だから苦しい苦役をたくさん受けていたんです。大体およそ200万人ぐらいの人たちです。そこでイスラエルの民は、それぞれの場所で神様に叫んだんです。神様どうか助けてください。そうすると一人のリーダーを準備して、そしてそのリーダーがこの200万人の民をエジプトの苦役から奴隷から解放し救い出してくれたんです。このリーダーがこのモーセです。モーセはそこからアブラハムに約束として与えられた地カナン、現在のイスラエルです。エジプトがあって、そして、まあ、アフリカ大陸があってエジプトがあって、そしてそこから北に行くとイスラエルがあります。この間にアラノがあったんです。エジプトから抜け出してアラノを旅していたんです。そしていつかこの約束の地に入っていく、カナン、現在のイスラエルに入っていく、この旅をしていたんです。でもこの旅が大変な旅だったんです。なぜ大変だったかというと、ほとんどの人は教育を受けていないんです。この200万人のために教育を受けていない。だからずっと奴隷として働いていたからです。だから何かがあるといざこざが起きるんです。お前何なんだよ、言い争い、 それだけだったらいいんです。今度この試合をし始めるんです。それは仲間だけじゃないんです。親を殺し、子を殺し、そういうことがなされていたんです。何よりもエジプトから引き出してくださった、奇跡的に引き出してくださったんですよ。その神様を彼らは知らなかったんです。だからこう不平不満言ったんです。なんで神様は俺たちをエジプトにいさせてくれなかったんだろう。今の生活が苦しすぎる。水もないし食べ物もない。これだったらエジプトにいた方がマシだ。俺たちを奴隷として返してくれ。こう言ったんです。もうモーセは悩みに悩んでしまったんです。どうやってこの民を導いていこう、どうやって約束の地に連れていこう。もちろんそれで助けをくれたのが神様ご自身だったんです。出エジプト記の19章で神様はモーセをシナイ山に呼び寄せるんです。モーセ、シナイ山においで。そして、そのシナイ山でモーセに語りかけるんです。これをその民に語りなさい。そこで語られた言葉はおよそね3つのグループに分けることができたんです。一つは道徳心のない民に対して道徳的なことを教える言葉だったんです。次に社会的なこと、人間関係とかです。こうやって社会的なことを守っていったら、その活動もうまくいくから。そして、もう一つは民を導く神に関する大切な教えです。このようなことをしたら神様は喜ばれるよ、このようなことをしたら神様は悲しまれる。この3つのグループに分かれた言葉、それがモーセの律法だったんです。僕ね、モーセの律法613あるって言ってましたでしょ。本当かよと思うでしょ。僕ね、今日プリントアウトして持ってこうと思ったんですけど、今度置いておきますから、後ろに613、全部聖書のこと書いてある。でもそれをね、3つに分けることができるんです。道徳的なこと、社会的なこと、そして儀式的な神様に対することを教えるんです。それを荒野で何も教育を受けていない民に対して語ったんです。そしてさまざまなことを教えた。そしてこの律法によってこの民が正されて守られて神に導かれていったんです。あるユダヤ教のラビは、もしこの時に神様から律法を語られなければ、このイスラエルの民は滅びていただろうとも言ってるんです。それだけ重要なことなんです。それ以降この律法というものがイスラエルの真ん中にいつもいました。言ってみたらバックボーンと言ってもいいかもしれません。バックボーン、背骨ですけどね、背骨が一番重要な骨です。その背骨のようにバックボーンとして、そのイスラエルの中でイスラエルを正し、守り、祝福に導いていたんです。いつもこの律法が必要だったんです。例えば紀元前1000年頃、ダビデという偉大な王様、これ今詩編で学んでますけどね、ダビデの息子がソロモンです。ソロモン以降、このイスラエル王国という国が真っ二つに分かれました。北王国と南王国、それぞれの王様が建てられていって歴史を刻んでいくんです。ここでも、この北王国が衰退する、南王国が力をつけていく、南王国が衰退する、そういう時期があったんです。必ずこのそれぞれの国が衰退するというのは、イスラエルの信仰が失われている時だったんです。でも王が変わると、変わって信仰を持った王に変わると、この王が民を神に引きつけ、そしてだんだんこの力を増していくという歴史が書かれています。これが歴代史列王記ってやつです。この信仰を持った王は何をしたかというと、いつもその前の先代の王がその偶像を置くんですよね。その偶像を全部取り払い、そして決まってこの律法を教えるんです。神の律法にはこう書いてある、モーセの律法はこう書いてある、さあ神に立ち返る、こうやって教えたんです。その時だけではないんです。例えばイスラエルは紀元前400年、500年頃、自分の国を失ってしまいます。バブロンという国に滅ぼされてしまう。でもそれ以降、その70年後にもう一度奇跡的に帰ることができました。そこはもう更地です。イスラエルでエルサレム、そこも更地だったんです。そこで何をしたかというと、まず 神に対する神を礼拝する神殿をこのユダヤ人たちが作ったんです。その後彼らは何をしたかというと、この神殿再建の後はエズラという預言者がもう一度この帰国した民に対して立法を語ったんです。そしてもう一度このイスラエルの信仰を励まし、そして彼らを導く神にもう一度立ち返りなさい、もう一度ゼロからスタートしよう、そうやって始めていったんです。だから立法はいつもイスラエルの民と共にあったんです。パウロは今日の箇所でもこう言っています。23節で私たちは立法の監督のもとに置かれ、24節では立法は私たちの養育係となった。立法はイスラエルの民の監督として神を導き、養育係としてたくさんのことを教えたんです。ではイスラエルの歴史の中でも立法は必要不可欠だったということは分かりました。じゃあ話は少し戻って、アブラハムから今まで信仰によって神に良しとされたとパウロは言ってるんです。でもアブラハムからイエス・キリストの時代の間に立法を与えられた。ではこの立法が与えられた理由は何か。もちろんこれは先ほどもお話ししたように民を神に導き、さまざまなことを教えるということがまず一つです。でももう一つ重要な役割があったんです。それは何かというと、この立法を守るということを通して神への信仰をイスラエルの民が表していったんです。例えば、他の県から、まあ、今はあんまりないかもしれないですけどね、その他の県から友達が来て、ちょっと案内してって言われて助手席に皆さん乗ってるとします。ちょっと県内の方に行こうよ、ね、子供科学なんだって行ってみようなんてね、で行ってみるとしますね。あ、そこで右って皆さん言うとします。で右側でその信号を左こういうとします。その運転手の友達、うん分かったって言ってずっと回らないでまっすぐ行って、あれで、あのさ、そこ右、じゃあそこでいいから右行って、で次左行って、あ分かったブーって言ったら、皆さんどう思いますか。あ、この人何なんだろう、全然信頼してくれないじゃんって思いませんか。ね、私たちがあなたのことを信頼しているよっていう時には、返事だけじゃそれが表せられないです。必ず行動は伴うんですね。このアブラハムからパウロの時代も神の言葉に従うということを通しては変わらなかったんです。そうやって信仰を表していたんです。でもモーセの律法が与えられた、それ以降はこのモーセの律法を守るということを通してイスラエルの民は神に信頼しています。それを表していたんです。だから律法が与えられた民はこの律法を守らなければいけなかったんです。なぜならそれを通して神に信頼を信仰を表していたからです。では現在はそれがどうなったのか、パウロは繰り返して言ってますけどもね、ヨハネの3章の16節で、神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。これは神の言葉なんです。このよっていうところに私たちの名前を入れるべきだっていう、ね、ある人が言います。でお与えになったことに真意を愛された、ありがとうございます、ね、そうなんです、ね、これは神の言葉として信頼すべきなんです。で、なんて言ってるかというと、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちはこの言葉に信頼すべきなんです。どういうことかというと、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つ、ね、私たちはこの言葉に信頼すべきなんですね。この言葉に信頼するときに私たちは良しとされるんです、ね、この立法というものは、まあ、前から、ね、お話ししている通りに、あの、ね、守るのって、まあ、当時もそうですけど、まあ、今守ろうとしたって大変なんです。もう無理なんです、ね、立法というのはいつも人間に対してこの人間の不完全さとかこの弱さというものを表していたんです。 どれだけ神に近づくことが無理なことなのか。神様は罪のない義なるお方なんです。義というのは 100% 真っ白という意味なんです。この神様と関係を持つことは私たちは真っ白じゃなきゃいけない。こうなることがどれだけ難しいのかというのを私たちに教えたんです。でも逆に言えばこの律法を知れば知るほどねイエス・キリストの素晴らしさが分かってくるんです。私はこれができない、あれもできない、ね、偽りを言ってはいけない、ああもうすぐもう先も言っちゃったね。そんな不完全な私たちでさえも私たちはその罪のために十字架にかかってくれたんです。私たちがそれを犯すと分かっていて、ね、その身代わりとなって命を捧げてくれたんです。そうやって私たちを引き寄せてくれたんです。だからこそ心で信じるという一番簡単な方法を私たちに与えて、そして引き寄せてくれたんです。じゃあ私たちを引き寄せる理由っていうのは何なのか、何でしょうね。それはもちろん簡単です。それはあなたを愛し、あなたを祝福したいからです。今日の箇所でも3章の29節でこう言っています。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アブラハムと神様は約束を交わしたんです。あなたの子孫を祝福する、あなたを祝福のもとにとする、あなたを大いに祝福する。私たちはイエス・キリストを信じるというその信仰だけでこのアブラハムの相続になれるんです。全ての祝福を私たちも、受け取ることができる。だから私たち一人一人をね、祝福しこの相続人にしたいんです。そこの相続人になるとどんな人の人生でも神様が祝福してくださるんです。そしてね、より素晴らしい人生に変えてくださるということですね。今日は、最後に一人の方をまた紹介したいと思うんですけれども、皆さん寝るときに寝るのに時間がかかるっていう人います？ね、僕ワンツースリーで寝ちゃうんですけどマジで快眠なんですよでどこでも寝ちゃうんですよ。気がつくとベッドソファーで寝てたりねするんですけどね。眠れないときに、睡眠障害なんて患ってる方がいらっしゃいますけどね。昔の、少し前の睡眠薬、少し危ないことで知られてましたね。なぜかというと、この少し昔の睡眠薬は、この、脳の中枢神経の活動を低下させることで、眠りへ導くものだったんだそうですね。だから脳の活動を落としてしまうこの睡眠薬は、大量摂取すると、血圧や呼吸数などが減ってしまって、死に至ってしまう。これが睡眠薬で、ね、なくなってしまう、このメカニズムなんだそうですけれども、現在この市販されている、睡眠薬は相当多く飲まないと致死量には達しないように作られているそうなんですね。で、さらに1998年に、起きている状態を保つ脳内物質のオレキシンというのが発見されたんだそうです。でこのオレキシンの働きを弱めることによって眠りを促す新しいタイプの薬も開発されている。だからこそ自然な眠りへと導くことができるようになったそうなんですけれども、このオレキシンというもの、この物質の発見者はですね、日本人の医学博士であるこの柳沢正史さんという方なんですって。でこの方はノーベル医学賞候補の一人とも言われているそうなんです。この方は睡眠をねこうずっと研究していらっしゃる方なんですけども、柳沢さんはこうおっしゃってるんです。短い時間で効率よく質のいい睡眠をとって、質で量をカバーするにはどうすればいいかとよく聞かれるんですって、ね、確かにね、短い睡眠で疲れが取れたらいいですよね。ですけど、睡眠に関してこれは不可能だと思っていただいた方がいいです。今日いいこと学びましたね、 ねちゃんと寝てくださいということです。 睡眠は質も大事ですけれど、一日のうちでその人にとって十分な睡眠時間をあらかじめ取っておくという考え方でやっていただいた方がいいです。つまり疲れたから寝るんじゃなくて、その日に必要な力を寝て蓄えておくというイメージなんだそうですね。人の場合ですと、大体大人は7時間前後の睡眠が必要なように我々の脳は作られているので、長い生物学的な歴史を簡単に変えることができないと思った方がいいと思います。つまり私たちは睡眠が必要なように作られているんです。で、寝ないで仕事して効率のいいことをしよう、これは無理ですっておっしゃってるんですね。だから皆さん早く寝ましょうね。10時前の、ね、睡眠はお肌にもいいですからね。まあ、このように語る柳沢さんは実はクリスチャンなんです。柳沢さんは結婚相手が教会に通っていたことがきっかけで礼拝に出席し、聖書を読むようになったそうなんです。最初に読んだのは同じ自分とね、同じ医者が書いたルカの福音書。でこうおっしゃってる、まず人間としてのイエスに出会い、彼は医者として素晴らしい人物だと分かったんです。病気を癒すだけでなく社会的にも復帰させ、最終的には霊的にも癒す。この態度はまさに私が医学部で昔から教えてきた全人的医療、これは特定の部位や、まあ、疾患に限定せず、患者の心理や社会的側面なども含めて幅広く考慮して治療を行う医療ですね。その全人的医療なのですって思うんです。そのようにしてイエス・キリストと出会った柳沢さんは、イエスを人間としてよりも神として意識するようになってきたんです。そしてやがて洗礼を受けます。柳沢さんは、人の心、体が健全であるための基盤は霊的な癒し、すなわち魂の救いである。人はイエス様によって罪が許されるという恵みがあって、初めて平安を得られる。それが心と体の繁栄につながる。で最後にこうおっしゃってます。イエス・キリストは素晴らしい医者ですこう語ってるんですね。体だけではなくて人間としての健康は作者である神様との関係を通して育まれるということですね。何か悪いところがあると、直して癒してくれよ、ね、だからね、私たちの神様は総合病院ですイエス・キリストは、ヨハネの福音書でこう言っていました。私はブドウの木で、あなた方は枝ですとおっしゃったんです。枝である私たちの神様が一本一本引き寄せてくれたんです。それは私たちの人生を豊かにし、祝福し、そして悪いところを修復したいからです、ね、だからこそ私たちもこの木である神様からたくさんの、ね、栄養と祝福をいただいて、ね、今週も歩んでいきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、今日ここにいる一人一人、そして、ネットや YouTube でメッセージを聞く一人一人をあなたが大いに祝福してください。神様、本当に日々状況が変わるこの中で、あなたご自身が私たちを守ってください。何よりも心と体の健康をあなたが守ってください。そして何かあった時には、神様どうぞその一人一人に知恵を与えてください。何よりもあなたの祝福と導きに、の中で歩むことができますように期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。それではしばらくの時間をお待ちください。